それでは本日の聖書の箇所を拝読いたします。本日は新約聖書マタイの福音書4章11節、新約聖書の5ページにあります。マタイの福音書4章11節拝読いたします。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。本日は失敗の回復と題してイー先生にメッセージをしていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、試みに勝ったイエス様を通して永遠の勝利が与えられたことを信じて歩む私たちになるように祈ります。今日の説教の主題は失敗の回復です。私たちは日々の歩み、また今までの人生の歩み、またこれからの歩みの中でたくさんの間違い、失敗を経験しています。時にはその失敗、間違いによって後から後悔する時もあり、また苦しむ時もたくさんあります。なぜそのようにしたのか、その時そうではなかったなら、またその時それを知ったらどうかと思う時があります。しかしそのように考えても後悔してもなかなかその回復を求めることが難しい時もあります。しかし皆さん、このような私たちのすべての間違い、失敗に対して永遠の回復の約束があればどう思いますか。今日の御言葉を通して永遠の回復の約束を共に味わうことができるように願います。マタイの福音書4章1節を一緒に読んでみたいと思います。マタイの福音書4章1節を一緒に読んでみましょう。
それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。
イエス・キリストは御霊に導かれて悪魔の試みを受けるために荒野にいたと書いています。このところでまず質問が出ます。なぜイエス・キリストは悪魔の試みを受けるように荒野に行かれたのでしょうか。これは偶然に行ったことではなく、わざわざこの試みを受けるために荒野に行かれたということです。聖霊様はなぜイエス・キリストを連れて悪魔の試みを受けるためにしたのでしょうか。コリント人への手紙第115章22節を私が読みます。コリント人への手紙第1、15章22節です。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。最初の人アダムが神様の御言葉に従いませんでした。神様は善悪の知識の木から取ってはならない、その木から食べるとあなたは必ず死ぬとおっしゃいました。しかしアダムは悪魔の誘惑に陥って神様の御言葉を犯し、この善悪の知識から取って食べました。そしてその結果、罪と死がこの世に入りました。このようなアダムの不従順の結果はアダムだけで終わるのではなく、その罪と死がすべての人々に転嫁され、永遠の破滅を受けるようになりました。このアダムの失敗を回復するためにイエス・キリストがこの世に来られました。アダムによって罪と死が与えられましたけど、それを回復して命を与えるためにイエス・キリストが来られました。そのためにイエス・キリストはアダムが受けたように試みを受けるようになりました。この時イエス・キリストはこの試みにどのように反応したのでしょうか。3節、マタイの福音書4章3節、4章3節を一緒に読んでみましょう。
すると 試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。
悪魔がイエス・キリストに近づいて言いました。その時イエス・キリストはどんな状況でしたか。理説によれば、イエス・キリストは40日間断食していた。そしてお腹が空いていたと書いています。そのような状況で悪魔の誘惑、偽りが始まりました。悪魔はまずイエス様に聞きました。あなたが神の子ならと言いました。悪魔は2回この言葉を言いました。3節と6節で2回イエス様を試みるときに、あなたが神の子ならと言いました。ここに書いている何々ならという意味はどんな意味があるのでしょうか。何かの可能性、また過程の意味を持っています。悪魔はなぜイエス様にこのような可能性、また過程の言葉を使ったのでしょうか。マタイの福音書3章17節を読んでみましょう。マタイの福音書3章17節を一緒に読んでみましょう。
そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
イエス・キリストがバプテスマを受けた後で神様が何をおっしゃいましたか。神様はこのようにおっしゃいました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと神様がおっしゃいました。しかし今悪魔は何と言っていますか。勝手を持って言っています。あなたが神の子ならと言っています。悪魔は神様が何をおっしゃったのかよく知っていました。よく知った上で悪魔はこの神様の御言葉を勝手、また可能性的な、また疑心を行う、否定するように言い方をしています。神様が本当にあなたに対して、あなたは神の子だとおっしゃったのでしょうか。今あなた人間でしょ。こんな人間になったあなたが神様の子になるでしょうか。もし本当にあなたが神の子であれば、自らそれを証明してくださいと言っていることです。先ほどアダムはサタンの誘惑に失敗して神様の御言葉を犯しました。その時にはサタンの計画が成功しました。それでサタンは同じ方法でイエス・キリストに偽りを言っています。まず最初の人であったアダムがどのようにこの誘惑に負けたのか読んでみましょう。創世記2章16節から17節。創世記2章16節から17節。創世記2章16節から17節を一緒に読んでみましょう。
神である主は、
あなたはそもそもどの木から出るの、思いのまま食べてよる。しかし善悪の知識の木
から食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。
神様はアダムにおっしゃいました。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてもよいとおっしゃいました。それでアダムとイブはそのにあるいろいろな種類の果物を好きに食べ放題で食べました。しかしその時に神様が一つだけを知ってはならないと警告しました。それは善悪の知識の木から食べてはならないという警告しました。それを食べると必ず死ぬとおっしゃいました。しかしサタンはこのような神様の御言葉に対して、神様の御心に対して疑心を起こしてまた歪曲しました。創世記3章1節を司会者が読んでください。創世記3章1節です。
さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。
ここに書いている蛇はサタンの存在ですけど、サタンはアダムとイブをどのように誘惑したのでしょうか。サタンは神様の御言葉をよく知っていました。 神様がアダムに何をおっしゃったのか、それサタンも知っていました。それで、その上でこの御言葉を変えました。巧妙に変えました。神様は、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいとおっしゃったのに、悪魔は今、園の木のどれからも食べてはならないと、神は本当に言われたのですかと、神様の御言葉を歪曲して言いました。サタンがよく知った上で、この御言葉を欺いたということであります。この誘惑にアダムとイブは陥って、罪を犯しました。同じ方法でサタンは今、イエス様に言っています。本当に神様があなたに対して、あなたが神の子だとおっしゃったのでしょうか？あなたが間違って聞いたことではないのか？自らそのように考えている、勝手に考えているだけではないのか？言っていることです。またそのような悪魔の攻撃は今の私たちにも続いています。悪魔が私たちを誘惑するときによくしている一つの方法は、神様の御言葉を誤解するように教えています。信じないように教えています。あなた方が本当に神様の子供たちと言えるのでしょうか？神様が本当にあなた方を愛しているとおっしゃったのでしょうか？こんな弱い、罪深いあなた方を神様が愛していると思うんですか？こんな姿を持っているあなた方が神様の子だと言えるのですかと。たくさんの人々に話したら、もう頭では、いやもう聖書は書いているから私は神様の子だともう思っているんですけど、実際にはそのように感じない時がたくさんあります。何か辛いこと、何か悲しいことが起こったら、いや、本当に神様は私たちを愛しているのか、思って知ったり、落ち込んだりする時があります。このように悪魔は続けて私たちが神様の御心、神様の愛について疑心するように、不信するように教えています。あなた方に起こっているこのようなことを見てください。こんな苦しみがあるのに、愛があるのか。そのように誘惑している。悪魔はイエス・キリストに対しても神様の御言葉について不信するように否定するように偽りを言いました。また悪魔はあなたが自ら証明しなさいと言いました。あなたが本当に神の子であれば力あるでしょ？その力を見せてくださいと。そのように言いました。特にどんな状況で悪魔はこの力を見せてくださいと言ったのでしょうか。40日間断食した時です。石をパンに変えなさいということです。あなたが本当に神の子であれば、石をパンに変えることは簡単にできるでしょうと言っています。また、あなたが持っている力を持って石をパンに変えたとしても、それが罪にはならないでしょう。アダムの時にははっきり神様がそれを食べてはならないとおっしゃったんですけど、いや、今はそんなこと命令ないから、あなたの力で石をパンに変えて食べても罪ではないでしょう。このように言っています。このようなサタンの誘惑について、イエス様は何と答えたのでしょうか。4節を読んでみましょう。マタイの福音書4章4節、今日の本文、4章4節を一緒に読んでみましょう。
イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
悪魔はイエス・キリストにあなたが神の子であることを証明しなさいと言いました。これはイエス・キリストのご自身に対しての証明を要求する言葉であり、また神様の御言葉に対して証明を要求する言葉でもあります。また、自分の力でこのようなお腹空いているこの状況を解決しなさいという言葉でもあります。そのような状況でイエス・キリストは申命記8章3節の御言葉で答えました。申命記8章3節を司会者が読んでください。申命記8章3節を読んでください。
それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。
神様がイスラエルの人々をアラノで40年間導いてくださり、守ってくださいました。彼らにマナというものを与えてくださいました。この40年の歩みを通して、神様は何を教えてくださったのでしょうか。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きることを教えてくださいました。それを学ぶために、時には苦しめる時もありました。飢えさせる時もありました。しかしこのようなすべての歩みを通して、私たちは神様の御言葉によって生きる存在だということを学びました。そしてこの御言葉は今のイエス・キリストの状況にも適用されます。40日間断食してお腹が空いている、このような極端の状況でもこの御言葉が適用されることです。40日間何も食べなくてお腹が空いているこの状況でも人は神様の御言葉によって生きるという答えでした。これは生きるためにパンがいらないという意味ではありません。このような極端な状況の中でも私たちが生きる根本は神様の御言葉にあるということです。このような厳しい状況の中でも神様の御言葉を信頼する、神様を信頼して歩むこと、それが本質だと教えたことであります。皆さんどう思いますか？イエス・キリストに石をパンに変える力がなかったと思いますか？それとも自分を証明する知恵と力がなかったと思いますか？イエス・キリストはその力も知恵もありました。しかしこのような状況でイエス・キリストは自らご自身を証明する、自らの力でこの極端な状況を解決することを選択しませんでした。ただこのような状況の中でも変わらず、神様の御言葉を信頼して、神様の御心に従うことを選択したことです。洗礼を受けた時に神様おっしゃいました。これは私の愛する子。イエス・キリストはそのまんまそれを信じて歩みました。このようなお腹が空いているこのような状況の中でも神様はいつも一番良い道を導いてくださり、すべての必要なことを満たしてくださることを信じて歩みました。イエス・キリストの歩みの根本には神様の御言葉がありました。サタンはこのようにアダムを誘惑したように御言葉を歪曲して誘惑しようとしたんですけど失敗しました。すべての状況の中で神様を信じて御言葉に従っているイエス様にサタンは負けたことです。続いてサタンの2回目の試みがありました。マタイの福音書4章5節から6節を読んでみましょう。4章5節から6節を一緒に読んでみましょう。
すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。ために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。
今回もサタンはイエス・キリストを神殿の屋根の端に立たせて言いました。1回目の試みと同じようにあなたが神の子ならと言いました。そしてここから下に身を投げなさいと言いました。悪魔はなぜイエス・キリストを高いところに連れて行って下に身を投げなさいと言ったのでしょうか。この時悪魔が使った言葉は詩編91編11節から12節の御言葉です。聖書に書いているからあなたが本当にそのようになるのかならないのか試してください、証明してくださいと言ったことです。 詩編91編11節から12節を司会者が読んでください。詩編91編11節から12節です。
主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。
皆さんどう思いますか？詩編91編を悪魔がマタイの福音書4章で使っていることです。サタンが神様の御言葉をよく知っているということです。聖書のもう隅のところまで知っていた悪魔はそれを持って私たちを誘惑することです。アダムとイブが罪を犯すように、またイエス・キリストが罪を犯すように、また私たちが罪を犯すように御言葉を使うことです。悪魔は神様の御言葉を勝手に使って、勝手に解釈して勝手に言っていることです。私たちもそれを覚える必要があります。サタンは今も完全な偽りをまるで真理のように私たちに教えています。それが神様の御言葉だと、それが神様の御心だと教えています。そのように私たちがそのように誘惑に陥らないように気をつけなければならないです。聖書にこのように書いているのか、いるので、もしそのような書いていることが実現されないと、これは神様があなた方を愛していない証拠ではないのか、それとも神様の御言葉が偽りのではないのか、そのように言っています。このような悪魔の言葉に対してイエス・キリストは何と答えたのでしょうか。マタイの福音書4章7節を読んでみましょう。マタイの福音書4章7節を一緒に読んでみましょう。
イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。
その答えは申命記6章16節の御言葉で答えました。あなたの神である主を試みてはならないとおっしゃいました。なぜイエス・キリストはこの言葉を持って答えたのでしょうか。なぜサタンがイエス・キリストを高いところに連れて行って身を下に投げなさいと言ったのでしょうか。その心は神様を、主を試みることでありました。本当に神様がそのようにしてくださるのか、この御言葉がその通りになるのか、それを通して神様が本当にあなたを愛しておられるのか、あなたが神の子であるのか証明しなさいという試みのことでありました。申命記6章16節を私が読みます。申命記6章16節、あなた方がマサで言ったように行ったように、あなた方の神である主を試みてはならないと書いています。モーセはイスラエルの人々に言いました。あなたがマサでしたようにしてはならない、神様を試みてはならないと言いました。それではマサでイスラエルの民は何をしたのでしょうか。出エジプト記17章1節から3節、そして7節を司会者が読んでください。出エジプト記17章1節から3節、そして7節を読んでください。
イスラエルの全会衆は主の命により真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためだ、死なせるためか。それで彼はその場所をマサ、またはメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って主を試みたからである。
神様がイスラエルの人々をエジプトから救い出して荒野に導いてくださいました。そして彼らはレフィディムというところに来ました。しかしそこには問題がありました。飲む水がなかったことです。 あらので飲む水がないということは、本当に生きることができない問題でもあります。それで民は、モーセと神様に対して不平を言いました。飲む水をください、ください、叫びました。しかし、これは単純に水を求める祈りではなく、神様を試す、試みることでありました。彼らは言いました。なぜ私たちをここに導いたのか。本当に神様が私たちを愛して導いたのか。そこで死なせる目的で導いたのか。私たちを救って導いたのが神様の御心であれば、水を与えて証明しなさいと。神様の御心を証明しなさいと。彼らは不平を言いました。もし、水があれば、神様がうちの中におられることです。でも水がなければ、あなた方は、神様は私たちと共におられないことですよ。と言いながら叫びました。サタンは今同じ方法でイエス・キリストを試みていることです。あなたがここから飛んで身が守られたら、神様があなたと共におられることです。あなたは神の子であることです。しかし皆さん、あなたのイエス様の体が破られたら、そうではないことでしょうということです。私たちの信仰の歩みでも、このような試みはたくさん出ます。外部的に信じていない人々が私たちにこのように質問、言うときもあります。本当に本当に神様がおられれば、あなたが信じている神様が誠の神様であれば、私に見せて、証明してくださいという時があります。また内部的に私たちの心の中でもこのような質問が出ます。本当に神様が生きておられ、本当に神様が私を愛してくださるのであれば、今この問題を解決してあなたの愛を証明してください。あなたの御業をこの問題を解決して証明してくださいと思う時が、でもその時に私たちは私たちの心をよく考えなければならないんです。なぜならこの心は神様を不信する時、信頼できない時に起こる時がたくさんあるからです。イスラエルはいつ主を試みたのでしょうか。水がない状況で不信を持って不平を言いました。サタンは私たちの歩みの中でこのように何か厳しい状況、何かの苦しみの状況の中でこのように言っています。いや、本当に神様があなた方を愛しておられるのか。愛を持っている神様がなぜこんな状況をあなたに与えたのでしょうか。本当はあなたは愛されていないのではないのか。そのようにサタンは私たちの心を攻撃します。神様が言った通りにしたとしても、またその結果によって神様が共におられるのか、共におられないのかが証明されることではありません。もしイエス・キリストがその上から飛んで身が守られて、ああ本当にあなたは神の子、それが証明されることではないんです。なぜでしょうか？神様は私たちがその神様の存在を証明するそのような方ではありません。神様は自らおられる方で、自ら現れるお方です。何か外部的な状況、外部的な条件、何かの言葉によって神様が証明されるそのお方ではありません。自ら神様はおられて、自ら全ての人々に現れるお方です。時には私たちの歩みの中で水がないそのような状況、またあなたの信仰を証明してくださいと言われる時に不安になり、恐れたり、疑心したり、不信を持つ時があります。しかし神様はこのような状況、このような結果によって共におられたり共におられないたりするようなお方ではあります。水があるときには神様が共におられ、 水がない時には神様が離れている、そういう方ではありません。そのすべての状況、そのすべての歩みの中で神様はいつもいつも共におられました。同じように私たちの歩みでも苦しみもあります。辛いこともあります。私たちの願いが叶えられない時もあります。しかしそれが、神様の愛が私たちから離れていた、そのような意味ではありません。神様の愛はどんな時も変わりません。辛い時も、良い時も、感謝の時も、神様の愛は変わらず私たちに与えられているし、神様はいつも共におられます。イエス様はこのような完全な確信を持って、信仰を持って確実に言いました。主を試みてはならない。私たちが飛んで飛ばなくて、そのに証明することではない。神様はいつも私と共におられ、私は神の子だという、そのような信頼を持って答えました。また3番目に悪魔の試みがありました。本文、マタイの福音書4章8節から9節、マタイの福音書4章8節から9節を一緒に読んでみましょう。
悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。
サタンの3番目の試みの時には、あなたが神の子ならという言葉はなかったんです。その代わりに悪魔は言いました。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと言いました。悪魔はすべての万物の栄光、栄華を見せて自分にひれ伏しなさいと言いました。その時イエス・キリストはどう答えたのでしょうか。マタイの福音書4章10節、マタイの福音書4章10節を一緒に読んでみましょう。
そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。
イエス・キリストは同じく神様の御言葉によって答えました。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。イエス・キリストがこの世に来られた目的は何であったのでしょうか。世の中の栄華、栄誉、栄光を受けるためでしょうか。そうではありません。神様に、神主を礼拝する、神様のみ仕える、それがイエス・キリストがこの世に来られた目的だと答えました。これは今の私たちも同じく適用されることです。時には私たちの歩みの中で、神様より愛している、神様より大事にして思っているものがあります。これがあれば私は不安がなくなる、これがあれば私は幸せになる、これができたら、この夢が叶えられたら私は平安になると思っているものがあります。それがお金であり、名誉であり、人の認めであり、自分の願いであり、いろいろなことが神様より重要に思われることがあります。その時私たちはどのようにしてこの誘惑に勝つことができるのでしょうか。それはイエス・キリストが答えたように、本来の究極的な目的に変えることです。神様が私たちに願っておられるその道に行くことです。神様が何を私たちに一番願っておられるのでしょうか。有名になることでしょうか。全てが叶えられることでしょうか。すべてがうまくいけることでしょうか。神様の一番の願いは、私たちが主を礼拝をする、主に仕える、 神様がそのようなことを願っておられます。それでもし何か心が揺さぶるときに、私たちは根本的な質問を自分にする必要があります。私は主を礼拝しているのか、主に仕えているのか、自分の欲望のまんま歩むことを願っているのか、本当に主を中心して歩んでいるのか、それを問う必要があります。このイエス・キリストの答えに対してサタンはどうしたのでしょうか。マタイの福音書4章11節を読んでみましょう。マタイの福音書4章11節を一緒に読んでみましょう。
すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。
この3回の試みに勝ったイエス・キリストからサタンは、悪魔は離れました。アダムとイブはこの悪魔の誘惑に陥って罪を犯してこの世に死が入りました。しかしイエス・キリストはこの失敗に全部勝ちました。その時何が起こったのでしょうか。ロマ人への手紙5章17節から19節を一緒に読んでみましょう。ロマ人への手紙5章17節から19節、ロマ人への手紙5章17節から19節、新約聖書305ページにあります。新約聖書305ページにあるロマ人への手紙5章17節から19節を一緒に読んでみましょう。
もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。
アダムの失敗によって私たちは神様の身元で不義に定められたんです。神様の身元で罪人になりました。それで永遠の裁きを受けるようになったんです。しかしそれで終わりませんでした。一人の人、アダムの失敗を回復するために、一人の人、イエス・キリストがこの世に来られました。そしてイエス・キリストは完全に従順しました。サタンの誘惑、偽りに陥らなくて、勝利を得ました。そしてその従順によって今の私たちはどうなりましたか。18節19節に書いているように、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられた。一人の従順によって多くの人が義人とされたと書いています。イエス・キリストの完全な従順によって、イエス・キリストの歩みによって、今の私たち一人一人が神様の身元で義人と認められ、永遠の命をいただきました。イエス・キリストの従順によって、それが今の私たちに与えられたということです。それで、完全な従順によって与えられたこの義人という証明を、誰も奪うことができない、誰も破ることができない、それを私たちはいただきました。愛する皆さん、サタンは今も私たちにいつもこのような攻撃、誘惑を偽りを言っています。イエス・キリストが40日間断食して一番弱い時に、一番弱いところを攻撃、誘惑したように、サタンも私たちの弱いところをよく知っています。この人を潰すために、このところをちょっとだけ触ったら、もうすぐ倒れること、サタンも知っています。それぞれの歩みの中で弱いときに弱いところをいつも 攻撃しています。神様の御言葉を勝手に考えるように、そして誤解するように、信じられないように、神様が本当にあなたを愛している、それは違う人には適用されてもあなたには適用されないでしょうと思うようにしています。私たちはこのようなサタンの攻撃の中でどうやって勝利を得ることができるのでしょうか。罪人で生まれた私よりまして作られたアダムさえこのサタンの誘惑に陥って罪を犯しているのであれば、罪人で生まれた私たちがどうやってこの悪魔との戦いで勝利を得ることができるのでしょうか。もしイエス・キリストがこの世に来られなかったなら、もしイエス・キリストが完全な従順の歩みを持っていなければ、誰も私たちはサタンの戦いで勝つことができません。しかし今は完全に状況が変わりました。イエス・キリストのこの完全な従順によってアダムの失敗が完全に変わりました。この一人の人イエス・キリストによって今の私たちは神様の身元で義人と認められているし、永遠の命が与えられています。イエス・キリストによって全てが変わりました。今の私たちはこの真理を信じてサタンと戦うことです。イエス・キリストがすでに永遠の勝利を私たちに与えたというその信仰を持ってサタンと戦うことです。もちろん時には私たちが罪を犯す時もあります。心が落ち込む時もあります。目の前に起こっているいろいろな状況の中で辛い時もあります。しかしその時に私たちが覚えなければならないことは、イエス・キリストの十字によって永遠の勝利が私たちに約束されたということです。サタンがどんなに私たちの弱いところを攻撃しても、こんな罪を犯したあなたが神様の身元で義人になるわけがないと言っても、こんなあなたを神様が愛しているわけがないと言っている、このような時でも私たちが掴む、私たちが覚える御言葉は、イエス・キリストの従順によって、私たちは神様の身元で義人になっている。永遠の命が与えていることを覚えることです。愛する皆さん、私たちには永遠の勝利が約束されています。それを信じて歩むことです。これを信じることということは、どんな時でも変わらないことです。良い時だけ、何か自分が良いことをした時だけ、いや私は神様の身元で義人だと思うことではなく、神様から離れたと感じる時、いや私は愛されていないと感じる時でも変わらない真理であり真実であります。私がどうかというのではなく、イエス・キリストがなさったその恵みによって私たちは神様の身元でそのように認められています。愛する皆さん、それを覚えてください。私たちこのように教会に集まって礼拝を捧げている私たち一人一人はイエス・キリストによって義人になりました。イエス・キリストによって永遠の命をいただきました。どんな時でもそれを忘れず、それを信じて歩む私たちになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、サタンは三回イエス・キリストを試みました。アダムはその試みに落ちて罪を犯しました。またそのようなサタンの攻撃は今の私たちにもいつもあります。神様、私たちをどのようにしてイエス様のように 勝つことができるのでしょうか。小さな小さな誘惑でも陥ったり、小さな小さなことが起こってもすぐ挫折して落ち込む私たちがどうやって勝つことができるのでしょうか。私たちがもっと何かをすればよいのでしょうか。私たちが何かもっと強くなったらできるのでしょうか。今日の御言葉が教えてくださったのは、イエス・キリストがすでに勝ったので、イエス・キリストの従順によって全ての私たちに勝利が与えられたということです。神様、これからはこの御言葉を信じて歩めるように導いてください。目の前に起こっているこのような現実の中でも、自分の弱さ、罪を犯すそのような時も、イエス・キリストがなさった従順を見て、その従順を信じて、私たちまた立ち上がってイエス・キリストに従うように導いてください。神様、この信仰をますます私たちに与えてください。サタンが何を言っても揺さぶることがない、この信仰の上で神様に栄光を捧げて歩む私たちになるように導いてください。永遠の勝利を与えてくださった神様に感謝を捧げ、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。